本日の聖書朗読の箇所は使徒の働き12章20節から24節、新改訳聖書2017年版の新約聖書259ページです。使徒の働き12章20節から24節です。さてヘロデはツロとシドンの人々に対してひどく腹を立てていた。そこでその人々はそろって王を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を願い出た。彼らの地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をまとって王座につき、彼らに向かって演説をした。集まった会衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に食われて息絶えた。神の言葉はますます盛んになり広まっていった。ただいまお読みしました箇所から、神に栄光を期す生き方と題し、鈴木手もて牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝もこうして、皆さんと共に礼拝を捧げできます恵みを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。すべてを作られ、すべてを御手の中に収めておられます私たちの主なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。季節の変わり目、暑い日があったり寒い日があったりとする中ですけれども、こうして私たちの歩みが守られ、今朝も礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。体調を崩しておられ、欠席されている仲間もありますけれども、どうかお一人お一人にあなたが癒しの御手を置いてくださり、またその歩みを励ましてくださいますようにお願いいたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回は12章の1節から19節までを読みました。ヘロデ大王の孫であるヘロデ・アグリッパ1世はユダヤ人に気に入られようとして教会を弾圧し、十二使徒の一人であったヤコブを剣で殺しました。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロをも捕らえて牢に入れ厳重な監視下に置き、過ぎ越しの祭りの後に群衆の前に引き出して処刑するつもりでいたのでした。この大きな危機の中でエルサレムの教会は大きな悲しみと動揺を覚えつつも集まって熱心に神に祈りました。神は彼らの祈りに彼らの思いをはるかに超えた形で応えられ、御使いを使わしてペテロを牢獄から救い出され、ヘロデとユダヤ人たちの目論みから守ってくださったのでした。ペテロが厳重な監視から逃れて自由の身になることができたのは、まさに神の御力によるものでした。 神は私たちの願いや思いをはるかに超えて御業を表される。だから大きな悲しみを動揺を覚える中でも、すべてを収めておられ、私たちの思いを超えた御業を表し、地上の命を超えた祝福を与えてくださる神を信じて歩むことが大切であるということを確認してまいりました。ヘロデ王はペテロを取り逃がしてしまった万兵たちを処刑した後、苦々しい思いを抱えながらユダヤを離れ、ローマの行政の中心地となっていたカイサリアに下って行きました。今日はその続きです。今日の場面では、その後のヘロデ王が歩んだ末路について伝えられています。20節。さてヘロデはツロとシドンの人々に対してひどく腹を立てていた。そこでその人々は揃って王を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を願い出た。彼らの地方は王の国から食料を得ていたからである。フェニキアの海岸都市であるツロとシドンは、昔から食料の供給を他の国や島々との取引によって得てきました。ユダヤからは小麦などを得ていたわけですが、何らかの理由でヘロデ王の機嫌を損ねてしまい、食料供給を断たれる危機に立たされたようです。それで彼らは揃ってヘロデ王に謁見を求め、王の側近であったブラストという人物に取り入って和解する機会を得たのでした。21節から23節。定められた日にヘロデは王服をまとって王座につき、彼らに向かって演説をした。集まった会衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。集まった会衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を汚なかったからである。彼は虫に食われて息絶えた。ユダヤ人の歴史家ヨセフスが記した古代史にも、この時の出来事が詳しく書いてあります。それによりますと、この定められた日というのはローマ皇帝を祝うための式典であり、その場所はヘロデ大王がカイサリアの海沿いに建てた劇場、円形競技場であったそうです。私もイスラエルを旅行したときにここを見学させていただいたことがあるのですけれども、海沿いにあるこの円形競技場は、ステージに立つ者の声が海風に乗って劇場の全体、最高列の席にも聞こえるようになっていました。この会場にヘロデはローマ風のきらめく銀色の王服を身にまとって入場しました。すると王の服に朝の光が当たってキラキラと輝ききらめいて、そのために人々はヘロデを神と呼んで恵みと祝福を求めました。ヘロデの機嫌を取ろうとへつらう人々はこのように叫んだそうです。どうか私たちに憐れみをかけてください。これまで私たちはあなた様を人として敬ってきましたが、これからはあなた様を死すべき人間以上のお方としてお認めいたします。王はこのような称賛の言葉を退けずに受け入れました。すると直後、王が上を見上げると一羽のフクロウが頭上の綱に止まっており、それを不吉な印、強調と見て取ると、王に激しい腹痛が起きた。そして王宮に運ばれた後5日間続けざまに苦しんで死んだ。享年54歳、治世第7年のことであったと伝えられています。このように大変似通った記述が歴史の資料に残されているわけです。ルカの記述から見て、この時王にへつらって神と同様の称賛を浴びせた人々はツロとシドンの人々であったと思われます。人を神のように崇めることについては10章で、ペテロがコルネリウスの家を訪ねた際、コルネリウスがひれ伏してペテロを礼拝しようとした場面が思い起こされます。 その時ペテロは、お立ちください、私も同じ人間ですと言って彼を起こしました。またこの先の14章でも、ルステラという町で癒しの奇跡に驚いた住民たちがバルナバとパウロを神々と呼んで生贄を捧げようとした時、バルナバとパウロは衣を裂いて叫びながら、皆さんどうしてこんなことをするのですか、私たちもあなた方と同じ人間ですと言ってこれを拒み、自分たちは天と地と海とそれらの中にあるすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように述べ伝えているのですと告げています。しかしヘロデ王は自分を神とする称賛を退けず、神に栄光を期さなかったため、神の裁きが下って死んでしまったのです。ローマ皇帝からヘロデ大王の頃と同じ広さの領土を与えられ、きらびやかな衣装をまとったヘロデ・アグリッパでしたが、突然の悲惨な死を迎えたのでした。ここではヘロデが教会の迫害者としてよりも、神に栄光を期さなかった者として神の裁きが下ったことが強調されています。虫に食われて息絶えたというのは、紀元前2世紀にイスラエルを支配したセレウコス朝シリアのアンティオコスエピファネスという暴君の死に方にも使われている表現です。虫に食われたとは、虫垂炎や腹膜炎のことか、あるいはサナダムシなどの寄生虫のことだろうと推測されています。人は神ではない、神にはなり得ないと聖書は断言しています。古代エジプトの王パロや当時のローマ皇帝も神として礼拝されることがあったわけですが、聖書はどんなに権力を持ったとしても、どんなに立派な生き方をしたとしても、人間は有限な存在であり、生きているうちも死んだ後も神になることはありえないと教えているのです。この書を記したルカと同時代の人々もまた、ローマ帝国の支配下にあって皇帝礼拝や多神教の異教信仰に囲まれて暮らしていました。日本でも同様です。多神教信仰、また戦前は天皇崇拝がキリスト教会を取り巻いていましたが、この権力者を恐れるのか、真の神を恐れ礼拝して歩むのか、そのことがいつの時代も問われ続けています。パウロはローマ人への手紙の13章で、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられていると教えています。権力は神から与えられているものです。旧約のダビデ王も、先の王サウロを神が選ばれ立てられた王としてサウロを敬い続けました。ですが、敬うことと崇めることは大違いです。私たちが礼拝すべきお方は、天地を作られご支配しておられる唯一真の神、その神の御子である主イエスキリスト、そしてそのイエスが送ってくださった聖霊の三位一体の神だけです。もし権力者、為政者らが神の御心に反する政策を行ったり、それに従うよう強要したりするときには、私たちは人に従うよりも神に従わなければなりません。そのことがこの書の中で繰り返し教えられてきました。この使徒の働きの書を記したルカと同時代のキリスト者たちも、ローマ帝国の支配下にあって、人に従うよりも神に従わなければならないということを常に覚え続けて歩んだのでした。そしてまた、ヘロデ王におもねって彼を神と称賛した人々もまた、神に栄光を期していない人々です。もっともそれは政治的な理由からの称賛であって、本気の崇拝ではなかったわけでしょうけれども、私たちは彼らのように権力者を恐れておもねるのではなく、この十二章に述べられているように、どんな状況でも万物をご支配しておられる神だけを恐れ崇めるものとして歩み続けるものでありたいと思います。 24節、神の言葉はますます盛んになり広まっていった。この12章はヤコブを殺しペテロを逮捕してヘロデの勝ち誇る姿から始まりますが、最後には神の裁きによって王は死に、神の言葉が打ち勝ったことを告げています。11節でペテロが、主が御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったと語っています通り、神はヘロデと教会に敵対するユダヤ人たちの陰謀を砕かれました。神は敵意を向ける人間たちの計画を倒してご自身のご計画をそこに築かれるのです。歴史を支配しておられるのは神であると今日の箇所は力強く証言しているのです。このように今日の場面では神に栄光を期さなかったヘロデに神の裁きが下ったことが述べられていました。私たちはヘロデとは真逆の神に栄光を期する者として歩むように教えられています。では神に栄光を期す生き方とはどのようなものでしょうか。3つのことを確認したいと思います。神に栄光を期す生き方、第一にそれはすべての恵みは神からのものであると感謝して生きることです。力も富も健康や能力、また努力する力も霊的な救いもすべては神から与えられているものであると深く認識することです。そしてすべての恵みの与え手である恵みの与え手であられる主を信頼し、厳しい困難の中にあってもその先に地上の命を超えた神の祝福が備えられていると信じる生き方です。第二にそれはキリストの愛に結ばれ交わりに生きることです。第二にそれはキリストの愛に結ばれ交わりに生きることです。日々の歩みの中で神と共にあること、それが神に栄光を期する生き方です。それはオリンピックでメダルを取るとかノーベル賞を取るとか何か卓越した偉業を持って神の栄光を表すというよりも、主の愛に結ばれて生きる私たちの存在が神の栄光を表すというものです。心砕かれへり下って誰も高ぶることなく互いに受け入れ合い、いたわり合い、補い合い、祈り合う、そういう生徒の交わりに生かされ恵みを分かち合い共に成長していく、それこそが神に栄光を期すことです。弱さを覚えるときも主の愛にとどまり、主の愛に結ばれて互いに支え合い助け合って生きることこそ神に栄光を期する歩みなのです。第三にそれは神のご支配と偉大さに目を向けて生きることです。第三にそれは神のご支配と偉大さに目を向けて生きることです。万物を創造され歴史を支配しておられる神、救い主イエス・キリストを通して人類への限りない愛を表してくださった誠の神を仰ぎ、そのご支配と御力を信じて生きることです。今日の場面では神が歴史を支配しておられるということがはっきり示されていました。神が歴史を支配しておられるということは、この先将来においても私たちの思いを超えた神のご支配、神のご計画と導きがある、地上の命を超えた神の祝福があるということです。2017年の10月、私の大学と進学校の恩師で東京キリスト教大学の学長をしておられた小林孝則先生の葬儀礼拝に妻と一緒に出席してまいりました。先生は出張先のアメリカで心臓発作のために61歳とまだ若いお年で天に召されたのでしたけれども、その先生との別れを惜しんで 学生や卒業生、牧師や教会関係者など大勢の方が集っておられました。その葬儀は小林先生の人柄があふれた温かい葬儀でした。葬儀の式が行われたキリスト教学園のチャペルの席に妻と共に座って、私はそれまでの不思議な主の導きを思い返しました。あの東日本大震災が起きた2011年の3月11日、私は後輩たちの卒業式に出席して同じようにそのチャペルの席に座っていました。卒業式が終わりかけ、来賓の方が祝辞を述べておられたとき、大きな揺れが起こり、あまりにも強い揺れであったために司会を務めておられた小林先生が後ろの席の方から、落ち着いて外の中庭に避難してくださいとアナウンスをなさって、みんなで中庭に移動したのでしたが、その時の状況を今もはっきりと覚えております。キリスト教学園は千葉県の北部、茨城県との県境にありますため、震度6強の強い揺れがあり、私はその揺れを体感したことから、その揺れを体感したからこそ東北の方たちのことを深く心に留めて東北に関わるようにされたのでした。地元の神奈川はそれほどまでは大きく揺れませんでしたので、もしあの時千葉に行っていなければ東北で働くことはなかったことでしょう。私が東北に関わることになった原点のこのチャペルに戻ってきて、それまでの6年半の間に東北で多くの素晴らしい出会いが与えられ、妻との結婚も導かれ、今こうして共に座っている。小林先生も被災地の様子を見に訪問してくださって、私が南三陸や石巻の被災地を案内させていただいたこともありました。そして先生が天に召される4ヶ月前には、私たちの結婚式の1週間後だったんですけれども、進学会議で仙台に来られたついでに時間を取ってくださり、お祝いにと食事をご馳走してくださったのでした。葬儀に出席しながら、そうした先生との温かいお交わりや、これまでの主の不思議な導きを思い返しました。そして震災後の私の歩みが導かれてきたように、これから先も主の導きと祝福があるということを深く覚えさせられたことでした。親しい方との急な別れ、大きな震災の悲劇など、神のご計画には私たちのわからないことがたくさんあります。しかしその辛い出来事も、私たちの理解を超えた神のご計画、神のご支配の中にあることを覚えたいと思うのです。この12章に記されていましたように、ペテロは救出されましたが、ヤコブは殉教しました。どうしてそのようになったのか私たちには分かりません。すべては私たちの理解を超えた神のご計画の中にあることです。神はどんな災難困難をも最善のものに作り変えることがおできになるお方です。キリストを死から復活させられた神は、私たちに最終的な勝利と慰めを備えてくださっているのです。だから私たちは大きな悲しみや動揺の中に置かれていたとしても、自分たちの期待するようにことが進まなかったとしても、歴史を支配され私たちの思いを超え、地上の命を超えた祝福を与えてくださる主に信頼して、平安と希望を持って歩み続けるものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。すべてを作られ、 歴史のすべてをご支配しておられる主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はあなたに栄光を汚かったヘロデ王が御使いに打たれて息絶えたという場面を読みました。そのようにあなたの主権の前には権力者の策略も傲慢も打ち砕かれることを教えられ、すべてを作られすべての恵みの与え手であるあなたに栄光を返すことの大切さを示されました。ヘロデの迫害によって使徒ヤコブが殺害されたように、あなたのご計画には私たちのわからないことが多くあり、私たちは大きな悲しみを覚え動揺を覚えることがあります。しかしそのような中でも全てをご支配しておられるあなたを仰ぎ見て、あなたの導きを信じて歩むことができますように、私たちを憐れんでください。そしてどんな困難や試練もあなたの御手の中にあり、その先に慰めと祝福が備えられていることを信じて歩み続ける私たちとならせてください。そして主イエスの愛に結ばれて互いに祈り合う互いに祈り合い支え合う私たちを通して、あなたの栄光が表されますように、私たちの交わりを祝福してください。救い主イエスキリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではそのままお座りのままで新聖歌の15番を賛美しましょう。
Thank you.